聖書コヘレトの言葉5章17から19節ローマの信徒への手紙12章3から8節見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられるのだから。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、住める人は住めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。説教、一つの体、異なる賜物。ただいまご一緒に聞きましたローマの信徒への手紙に、各自は互いに部分なのですとありました。私たちがいる教会を一つの体とみなして、私たちおのおのは体の部分だと言っているわけです。この手紙を書いたのはパウロという人ですが、パウロは他の手紙でも同じことを語っています。私たちは部分と言われているように、見かけや中身はそれぞれ違います。考え方も違います。ところが信仰は同じです。各々には違いがあるものの信仰が同じですので、私たちは教会に集められ神を礼拝していますし、一緒に教会を建てていこうとしているわけです。ですから私たちは全体としてはまさしく体と呼べると思います。私たちも各自が体の部分ということになります。人間の体を考えていますと、手には手の、足には足の、各部分に固有の働きがあります。それと同じように、私たちおのおのが教会の部分であるならば、教会において私たちそれぞれに固有の働きがあるはずです。そして私たちおのおのの固有の働きがうまく合わさって教会全体としての働きになっていくはずです。ということは、私たちは固有の働きに徹すればよいわけです。それが教会全体の働きに反映され、教会を建てることにつながっていきます。教会を成長させようとしておられる神のお考えにも沿うものであります。では私たちはどうしたらいいのかということを、パウロは今日の箇所で語っております。ところで、このローマの信徒への手紙はパウロ晩年の手紙と言われています。パウロの手紙の中で最も重要だと考えている学者たちも少なくありません。神学的にも整ったものだと言われています。 全体の内容を大まかに申しますと、11章までで信仰とは何かを語っています。そして12章からはキリスト者の生き方を語っています。12章の初めでは礼拝について述べています。キリスト者の生き方において基本といえるのは礼拝なわけです。その続きが今日の箇所です。キリスト者として生きていく上で礼拝の次に大事なこととして初めに書かれているのは、自分を過大に評価してはならないということです。礼拝が大事だというのはわかるんですが、その次に来るのが自己評価を戒める言葉というのは少々意外な感じがいたします。礼拝の次だったら宣教とか兄弟愛の方がキリスト者の生き方にとっては重要に思えるからです。パウロが伝えようとしていることを少し丁寧に見ていきたいと思います。自分を過大に評価してはならないという文章を直訳しますと、思うべきところを超えて思い上がるなというふうになります。思うべきところを超えて思い上がるな、この今申しました文章が私たちの聖書の文章とだいぶ違う理由はですね、私たちの聖書では意訳をしているためです。ここで使われている単語を過大評価するなと訳すのは少々無理がありますので、ここは単純に思い上がるなとした方が良いと思います。私たちの思い上がりをここでは戒めているのです。思い上がるなというわけですから、自分が実際よりもいいと思うな、そういうことです。実際にはそれほどでもないのに自分はよくできるとうぬぼれるな、これは人間の生き方の一般的な教えとしても十分に通用いたします。ですからキリスト者の生き方としても、思い上がるなというのはふさわしいものだと思います。しかしこの文章には続きがあります。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。むしろという言葉がありますので、パウロとしてはこちらの後半の文章に重きを置いています。自分を慎み深く評価すべきだ、先ほどの文章で評価すると訳しましたので、それに合わせてこちらも評価すると訳したのだと思いますが、こちらも単純に慎み深く思うで良いと思います。お気づきかもしれませんが、慎み深く思うのと先ほどの思い上がるのとは反対の意味です。思い上がりを戒めているのは慎み深くあるのをより強調するためと思われます。自分を実際よりも控えめに、つまり自分が10できると思ったら8とか9ぐらいのものだと思うわけです。結局この3節全体を通してみますと、謙遜さの勧めなのかなと思います。パウロはキリスト者が身につけるべきものとして他の箇所でも謙遜を挙げていますので、ここでも謙遜さを勧めているととっても良いのかもしれません。しかしキリスト者の生き方として礼拝の重要性を説いた後にいきなり謙遜さを説くのは内容にかなりの開きがあるように思います。ですのでさらに丁寧に3節を読んだ方が良さそうです。そこで3節の終わりの文章を見てみますと、慎み深く思うのを説明する言葉として、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じてとあります。度合いという言葉の元の意味は物差しとか、はかりです。 以前の翻訳では信仰の計りと訳されていましたし、他の聖書でも信仰の計りというふうによく訳されています。信仰の計りですと、信仰を基準にしてという意味になります。一方度合いと訳しますと、計られた量という意味になりますので、信仰の度合いと訳した場合には信仰がどれぐらいあるかということになります。この箇所は計りまたは度合い、どちらの訳にも取れるのですけど、11章までの信仰の内容について述べてきたのを考えますと、ここは計りという意味で使っているのではないかと思います。ある聖書では信仰の計りではなくて信仰の尺度というふうに訳しています。そう訳す方が少し分かりやすいかもしれません。慎み深く思うためには信仰そのものを尺度とするわけです。信仰の量ではなくて信仰そのもの、言い換えますと信仰の内容尺度にして慎み深く思うわけです。信仰の内容と申しましても信仰がいくつもあるわけではありません。私たちが信じているのはキリストです。それ以外にはありません。この点は私たちに共通のはずです。しかしそれ以外の点では細かく見ていきますと個人差があります。それが信仰の尺度の違いです。神が各自に分け与えてくださったとありますけれども、完全に同じではないわけです。キリストを信じて従っておりますが個人差がありますので熱意にも差が生じます。厳しい鍛錬にも耐えられる人もいればそうでない人もいるわけです。頑張る人もいればほどほどにと思う人もいるわけです。この違いは人それぞれの性格も影響しているかもしれませんが、信仰の尺度の違いによるものもあります。つまりその人の信仰の尺度によって働きの限界が決まってくると言ったらいいでしょうか。同じ信仰ですけどまだまだ働けるという人もいればもう働けませんという人もいるわけです。人によって限界が異なっていてキリスト者としての生き方の違いとなって現れてきます。私たちのキリスト者としての生き方はそれぞれの才能の違いもあるかもしれませんが、信仰の尺度に応じてできることとできないことが違ってくるのです。信仰の尺度に応じて私たちはそれぞれに違いが生じてくるわけですけど、その際に各自が慎み深く思うべきだとパウロは語っています。この慎み深く思うべきというのは信仰の尺度に応じてだとしますと、2つの意味が考えられます。1つ目は信仰の尺度以上に無理をするなということです。言い換えますと自分の限界を超えてまで頑張らないことです。消極的に聞こえますけど身の丈に合わない無理をしますとブレーキが壊れる恐れがあります。歯止めが効かなくなってしまうんです。そうすると周りにいる人たちがついていけなくなります。その人だけが先走ってしまうわけです。教会の中でそういうことが起きますと周りの人は引いてしまってその人だけが浮いてしまいます。結局その人自身が破綻して教会につまずいてしまうんです。もう一つの意味は一つ目と矛盾するように思いますが、信仰の尺度までその限界までしなさいということです。限界までしないことの方が私たちには多いかもしれません。何事も控えめにしがちですから力を目いっぱい出し切らないことの方が多いと思うのです。 できるはずなのにしないわけです。まあ、一つ目と逆でありまして、ブレーキばかりかけていてアクセルを踏まないんです。ゆっくり走れば安全かもしれませんが、自分だけでなくて周りも前に進めなくなってしまいます。教会全体として前に進むのが大事なわけですから、力を出し切らないのは全体を考えたときには望ましくありません。神から分け与えられたものを十分に生かしきれてないことになるわけです。まあ、これらの2つの意味を考え合わせますと、まず私たちには神から分け与えられた信仰があるわけです。その信仰の尺度に応じて各自が教会において限界まで精一杯力を尽くすようにと私たち一人一人は呼びかけられているのです。私たちの生き方、働きは一人一人で違うということです。その違いをパウロはキリストの体と重ねて、私たちがキリストに結ばれて一つの体を形作っていると申します。この一つの体というのは、最初に申し上げました通り教会を指しています。その体は多くの部分から成り立っています。パウロはまず私たち各々の体について4節でこう述べています。私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていない。パウロが申します通り、私たちの体は各部分の組み合わせでできています。しかし各部分は同じではありません。各部分には各々異なる働きがあります。例えば骨には骨の、筋肉には筋肉の、固有の働きというものがあります。骨が筋肉の代わりにならないのと同様に、筋肉も骨の代わりにはなりません。しかし両方がないと不自由をします。教会もこれと全く同じであるとパウロは五節で語ります。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。キリストに結ばれて形を形作っている、その体が教会なんですが、キリストに結ばれた一人一人は体の部分にあたります。それぞれは同じ働きをしていません。各自には固有の働きがあります。それが教会での個々の働き、まあ、ひいてはキリスト者としての生き方の違いとなって現れます。違いを認めながら各自が固有の働きをしていく、その時に組み合わせの妙が生まれます。音楽であれば、まあ、バイオリンならバイオリン、チェロならチェロ、まあ、それだけでも十分きれいな音色です。けれども各楽器の音が重ねられることで、さらに美しいハーモニーとなって人々を魅了します。これが組み合わせの妙です。それと同じように組み合わせの妙がキリストの体を美しく輝かしいものにし、なおかつ成長させます。そのための私たちの固有の働きです。キリストに結ばれた体の各自は互いに部分なのです。各自で違いはありますけれども、各自が組み合わさって一つの体を美しく整えていきます。私たちは教会という一つの体を形作るためにキリストに結ばされたと言い換えてもいいかもしれません。キリストに結ばれるという言葉は、まあ、パウロが好んで使う言葉で、キリストと一体となることを指します。これは神の恵みによります。私たちがキリストに結ばれたのは、 恵みを与えられて洗礼を受けたからです。つまり洗礼を受けてキリストと共に死んで、キリストと共によみがえらされたことによって、キリストの体の部分となったのをキリストに結ばれると語っております。キリストの体は教会ですから、各々がキリストに結ばれた時にキリスト者としての歩みが始まったわけです。しかもその時から私たち一人に恵みと賜物が与えられています。この賜物を眠らせておいてはなりません。各自が与えられた賜物を用いて教会のために働きます。それがキリスト者としての生き方です。各々には固有な働きがあるわけですが、その働きを組み合わせて一つの体を形作っていくわけです。私たちの固有の働きに関しては6節に、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているとあります。それぞれに異なる賜物が与えられております。賜物の違いが固有の働きを生みます。今日の箇所には預言とか奉仕とか賜物がいくつか挙げられています。人によっては賜物が2つも3つも与えられている場合もあります。いくつも与えられた人はその賜物を生かして多くの働きができます。一つの働きだけにとどめておくのはもったいない話です。信仰の尺度に応じて精一杯力を尽くすのが良いと思います。それとは反対に、必要な賜物がない場合もあります。預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言しとありますのは、これは預言の賜物がある人の場合です。では預言の賜物がない人は預言してはいけないんでしょうか。無理してできないことはないと思います。また賜物がない働きをしてはいけないとも書いてありません。そもそも賜物があるかどうかやってみないと自分にはわからないんです。賜物があるとすれば、その賜物を眠らせておくわけにはいきませんから、やってみたら良いと思います。その時に必要になってくるのは、先ほど申しました通り、信仰の尺度に応じて慎み深く思うことではないでしょうか。アクセルを踏むのとブレーキを踏むのと間違えると暴走してしまいます。やってみてどうも違うと思ったらブレーキを踏むんです。自分の働きではなかったと認めるわけです。これも一つの体を形作るためには必要です。体を形作るために、これまでの考えを改めて他の働きを見出したら良いのです。いずれにしても一人一人は体にとってなくてはならぬ部分であることには変わりありません。教会にはお互いを部分として生かすための働きの場があります。パウロが今日の箇所の前で礼拝をキリスト者の生き方の基本として述べているのは、礼拝こそ私たちにとっての働きの最前線であるのを教えるためです。ですから、仮に具体的な働きができなくても、礼拝を捧げることによって教会の働きを担っていると言えます。目に見えて多くの働きをする人の陰に隠れているように見えるかもしれませんが、そういうわけではありません。しかし、そういう人も自分に何か賜物がないかどうか考えていただきたいのです。信仰の尺度に応じて慎み深く思っていただきたい。キリスト者として生かされているのですから、力を出し切って働いているかどうか、 与えられた賜物を眠らせていないかと自分に尋ねるのも必要です。その人の固有の働きを生かせていないとしたら、教会全体にとっては損失になります。私たちは一人一人がキリストの体の部分として体全体を成長させるよう働くことが求められています。私たちは異なる賜物をいただいていますので、その固有の働きを生かしてキリストのために仕えていくことができます。その時に体全体が成長していきます。教会が建てられていくのです。私たちはそのために一つの体に結ばされたのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたは私たち一人一人に目を注いでくださり、救いの恵みをお与えになり、教会に結ばせてくださいました。キリストの体の一部として加えていただいたことを深く感謝いたします。あなたは一人一人に賜物をも与えてくださいました。その賜物を生かしてキリストに仕えるようにと言われました。与えられたものが何であるかを私たち一人一人に悟らせてください。キリストと教会に仕えるためにどういう働きをしたらよいのかを一人一人に教えてくださいますようにお願いいたします。この地に建てられた教会を、またすべての教会の歩みを祝福してくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。さまざまな事情を抱えている人がいます。嘆きや訴えに耳を傾けてください。特に苦しむ人、悩む人を助けてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人をお支えください。不安な日々を過ごしている人に平安をお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。一人一人に必要なものをお与えください。またどうかあなたに喜ばれる生き方を求めることができますようにお導きください。救いを求めるすべての人にあなたの御手を差し伸べて、慈しみを豊かにお与えくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。